スクリーンの方を見ていただきたいと思いますけれども、歯車一つ外れれば止まってしまう時計、私一人休んでも止まらない社会、だから私の役目は歯車じゃないんだな。癇癪の癪の字を捨てて日を暮らす。人間みんな裁判官、他人は有罪、自分は無罪。俺はキムタクになれないが、キムタクも俺にはなれない。なかなか興味深いメッセージですよね。これらはどこに貼られているメッセージかっていうと、実はお寺の看板に貼られたものなんですね。私たちの教会にも外部に向けた掲示板が2つありますけれども、季節によってデザインを変えていることを皆さんご存知でしょうか。なぜかというと、教会の前を歩く方がよくですね、足を止めてじっと掲示板を眺めておられる姿を見かけることがあるからなんですね。で、この私たちの教会にもいろんなタレントを持っておられる方がいらっしゃいますけれども、小野田さんとかローランド夏美さんとか、教会の青年たちや子どもたちが協力して、魅力的な看板にしてくださっています。今日もですね、礼拝の後また新しい看板に作り変えたいと思いますので、お手伝いしてくださる方はぜひ、お手伝いいただければと思います。で、そこにですね、毎週、その週の説教の内容に合った聖句を貼り出しているんですね。で、今週はマルコによる福音書16章15節を選びました。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。イエス様の大宣教命令の言葉です。なぜ出て行って述べ伝える必要があるんでしょうか。次の16節にその理由が書かれています。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。まあ、実は答えはシンプルなんですね。神様から罪を許されて救いへと導かれなければ人は滅びてしまうからです。で、一般的に罪というのは法律に反することを行うことですけれども、犯罪だけではなくて道徳的な過ちも含まれます。ただ聖書が教えている罪っていうのは、悪い何か行いをすること以前に神様から離れてしまっている状態そのものを指すんですね。で、神様は私たちの作り主であり、私たちの本当の親です。しかしその親を知らず、あるいはその親である神様の愛に背を向けて歩み続けている、まあ、神様から離れて生きている状態そのものを聖書は罪と言うんですね。で、神様と人間の間には本来親子で一体だったんですけれども、この罪によってこういう深い断絶が生まれてしまったわけです。で、この罪が生み出した断絶を埋めない限り、つまりこの罪を取り去られない限り、私たちは清い神様のもとに戻ることはできないんです。でもこの断絶はですね、あまりにも深すぎて、私たちがどんなに努力しても、あるいはどんなに修行をしても、どんなに良いことをしても、どんなにたくさんの献金を積んだとしても、決して私たちの努力によっては超えることができない溝なんですね。イエス・キリストはそのために自らが犠牲となって神様と人をつなげる橋となってくださった。それが何かっていうと、この十字架なんですね。私たちはこのキリストという橋を通るならば、私たちはこの死を越えて永遠の命に至ることができます。ですから私たちは この救いの橋が一体どこにあるのか、そしてどのようにしてその橋を通って神様の身元に帰ることができるのか、そのことを人々に伝えていく責任があるんです。だから私たちは出て行って全ての人々にこの福音を伝える必要があるんですね。もしこの宣教の働きを教会から抜き去ってしまったら、教会が教会ではなくなってしまいます。もしこの宣教の働きをクリスチャンの人生から抜き取ってしまったら、クリスチャンがクリスチャンではなくなってしまいます。宣教の働きを忘れてしまったら、私たちの信仰は途端にマンネリ化してしまう、形式化してしまう、力のないものになってしまうんです。今日は今年最初の礼拝ですけれども、使徒行伝を通して私たちの教会の土台であるこの宣教使命について確認し、新しい1年を出発していきたい、そのように思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これから使徒行伝の御言葉を開きます。どうぞこの聖書の言葉を通してあなたの御心を私たちに教えてください。私たちがあなたの御心を喜んで、そして感謝を持って行うことができるように、どうぞ今聖霊の力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。使徒行伝前回からの続きを開いていきたいと思いますけれども、今週は使徒行伝の13章になります。聖書のない方はスクリーンの方をご覧いただきたいと思いますけれども、使徒行伝13章4節と5節をまずお読みいたします。二人は聖霊に送り出されてセルキアに下り、そこから船でクプロに渡った。そしてサラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助け出として連れていた。ここからパウロの第一次伝道旅行が始まっていきます。で、彼らの最初の伝道地はクプロ、つまり、今のキプロス島だったんですね。島の人々に福音を伝えるには、この地図を見ても分かりますけれども、海を越えて海を渡っていく必要があります。まあ、2000年前の船ですから、今のように安全が保障された船旅ではありません。常に危険が伴います。しかしこの海を越えなければ、この島にいる人々のところに福音は届けられないんですね。では皆さんにとっての海とは何でしょうか。皆さんが誰かに福音、つまり救いのグッドニュースを届けようとするときに、目の前に立ちはだかるもの、障壁となるものは何でしょうか。その一つは恐れと不安、ここにあると思うんですね。私が牧師になる前の経験を少しお話しさせていただきたいと思うんですけれども、私はですね、統一教会を辞めた後、とにかく聖書を学びたいと思って神学科に入りましたけれども、まあ、いろんな信仰の葛藤を経験しながら、神学科2年生の終わりになってようやくバプテスマを受けてクリスチャンになりました。で、その後、キリスト新聞社の記者として2年間働いたんですけれども、でもやはり牧師になりたいという思いが与えられて、再び神学科に戻って牧師への道を踏み出したわけです。で、ただバプテスマを受けて、洗礼を受けて3年で牧師になることになりましたので、私の内面は不安だらけだったんですね。もう怖くてしょうがなかった。教会のことも何にも分かっていない若造が牧師になるわけですから、信徒の方も本当にいい迷惑だっただろうなと本当に思います。 牧師の採用が決まったとき、それから派遣される教会が決まるまで約1ヶ月あったんですね。で、その間の1ヶ月間の私の祈りはどういう祈りだったかというと、正直に言いますけど、神様、自動伝道をしなくてもいい教会に導いてください、そういうふうに祈ってたんですね。で、どういうことかというと、私はそれまで子供に福音を伝えるということをしたことがなかったんですね。で、もともと私は人前で話すのが苦手でした。ですから牧師になるなんていうことは考えてもいませんでした。で、大人になってからクリスチャンになりましたので、子供がどうやって神様を信じるのか想像もつかなかったし、教会の子供と接する機会もそれまでほとんどなかったんですね。ですから、いやー、自分には自動伝道は無理だ、だからどうか神様、自動伝道をしなくてもいい教会に導いてください。真面目に真剣に祈りました。そして2月のある日、東日本教区長から電話が入りました。島田真澄先生だったんですけども、花田君、4月からの任期が決まりました、〇〇教会に行ってもらいます。で、その時に私がまず聞いたのはですね、先生、その教会ってパスファインダークラブありますか。いや、ないよ。あ、よかった。先生、その教会子羊クラブやってますか。いや、やってないと思うよ、ということで胸をなで下ろしたんですね。あ、よかった、祈りが聞かれた。で、その後の牧師との引き継ぎでも、まあ、うちの教会自動伝道残念ながらやってないんですということを確認しました。そして赴任した当日、ある女性の信徒が私のところに来られたんですね。先生、先生が来られるのを首を長くしてお待ちしておりました。うちの教会自動伝道をやってなくて、今度若い先生が来られるっていうので子羊クラブ始めたいと思ってたんです、いろいろ教えてください。もう満面の笑みで迎え入れられました。まあ、その時の私の引きつった顔がどうだったか、まあ、見てみたいと思いますけれども、そんな感じで私の牧師生活は恐れと不安の中でスタートしたんですね。インターン1年目、とにかく必死でしたから、まあ、改めて自動伝道に関する本を読んだりセミナーに出たりして、まあ、一から学んでいくのと同時に、もう思い切ってですね、いろんなチャレンジをしていきました。クリスマスにはですね、教会全体を銀河鉄道999に装飾したり、次の教会ではビービー君というですね、ペンギンのキャラクターを作って着ぐるみの中に入って子供を集めたりしました。で、気がついたら私はですね、自動伝道がもう楽しくて仕方なくなっていたんですね。そして、原宿の教会に行った時は青年伝道、神戸の教会に行った時は地域伝道に力を入れました。で、神様は私たちを使わすからには、私たちがその使命を果たすために必要な力や情熱や賜物を必ず与えてくださる。それが私の確信なんですね。で、使徒行伝に戻っていきたいと思いますけれども、注目すべきことは、バルナバとパウロを伝道旅行に送り出したのは誰かということなんですね。で、先ほどの聖書によると、聖霊、つまり神様ご自身が彼らを宣教に使わしたということがわかります。皆さんが日々の生活や仕事の中で自分にはできない、無理だと思うとき、皆さんをそこに使わされたのは誰であるのかということをぜひ思い起こしていただきたいと思います。誰が皆さんをそこに使わせたのか、それは神様なんです。神様があなたを選んだからには、神様ご自身が責任を持ってあなたの人生を導いてくださるんです。例えば、総理大臣が組閣をするときに、国務大臣、大臣を選んでいきますよね。で、その時総理大臣には任命責任が伴います。同じように 神様があなたを召されたからには、神様が責任を負ってくださるんです。その働きを任された神様は、あなたに仕事を丸投げするようなことはなさいません。あなたがその使命を果たすために必要な力やタラントや情熱を必ず与えてくださるんです。恐れる必要はありません。主があなたと共にいてくださるからです。だから私たちは恐れという海を越えていくことができるんですね。パウロたちはキプロス島のこの東側のサラミスから島全体を巡回して、そして島の反対側にあるパポスという町に着きます。そこで彼らはバルイエスという偽預言者、魔術師に出会うわけなんですね。彼はセルギオ・パウロという地方総督のところに出入りをして、総督に取り入って生活の糧としていました。13章の7節というんですね。彼というのはバルイエス、つまり偽預言者、魔術師のことですね。このバルイエスという偽預言者、魔術師は地方総督セルギオ・パウロのところに出入りをしていた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロとを招いて神の言葉を聞こうとしていた。で、この地方総督セルギオ・パウロという人は賢明な人であったと書かれています。心から真理を求めていたんですね。しかし残念なことに、バルイエスの魔術に惑わされていたわけです。で、彼に限らず、そして時代を問わず、魔術に傾倒する多くの政治家たちがいます。例えばナポレオンは古代エジプトの占いの書である運命の書という書物を決して手放さなかったと言われています。あのヒトラーも占星術を使っていたことで有名です。アメリカのレーガン大統領は奥さんの、ナンシー夫人が傾倒する占星術師の指示に従って国の重要政策を決定していたんですね。ソ連時代のゴルバチョフ書記長やロシアのエリツィン大統領も占星術師に国家の運営を相談していたと言われています。最近では、韓国のパクネ大統領、クリスチャンであるはずなんですけれども、霊媒師、占い師からお告げを受けて政治を行っていました。日本の総理大臣経験者の中にも、大平正義もクリスチャンでしたけれども、占いに傾倒していた。安倍晋三も占いに傾倒していたということは有名な話です。で、聖書ではこのような占いであるとか霊媒というのは死者との交流のことを言いますけれども、あるいは魔術に関わることを固く禁じています。なぜかというと、それは悪霊と関わることだからなんですね。聖書は悪魔、サタンのことをこの世の君とかこの世の神と表現していますけれども、世界を動かしてきた政治家たちはこの世の君であるサタンの力を利用してきたんですね。いや、言い換えればサタンが彼らを利用してこの世界を支配してきたということがよく分かってきます。でもこれらは決してですね、政治家だけの話ではなくて、日本でも占いとかあるいは死後の世界などの霊的な分野、いわゆるスピリチュアル系と呼ばれますけれども、これらの世界に関心を持つ人々が増加しています。特に若い世代がそのような超自然的な世界、超自然的な現象に興味を持っているんですね。多くの人々が霊的な暗黒世界の中に囚われているのがこの世界の実情です。で、この時 総督が、パウロたちの口から神の言葉を聞こうとしたので、自分の生活が脅かされることになる、そのことを恐れたエルマはこう書いてありますね。二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした、八節に書かれています。で、このエルマっていうのは、先ほどの魔術師バルイエスの別名ですね。次の9節から11節までをもう一度読んでみたいと思います。サウロ、またの名はパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと邪悪とで固まっている悪魔の子よ、すべて正しいものの敵よ、主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手がお前の上に及んでいる。お前は盲目になって当分日の光が見えなくなるのだ。たちまち霞と闇とが彼にかかったため、彼は手探りしながら手を引いてくれる人を探し回った。この時パウロは非常に強い口調で魔術師エルマを叱責しています。これは真理の戦いであり霊的な戦いであるということをパウロ自身がよく分かっていたからです。パウロは決して異教と妥協したり、彼に与えられている真理を異教の教えと融合させようとはしませんでした。悪魔による惑わしは真理の光によってのみ打ち砕かれるんだ、その確信を持っていたからです。この11節のところでパウロは、見よ、主の御手がお前の上に及んでいる、お前は盲目になって当分日の光が見えなくなるのだと宣言しました。これは皆さん、使徒行伝の前の箇所を思い起こした方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、パウロ自身の以前のかつての経験と似ていますよね。パウロはかつてキリスト教の迫害者でした。しかしある時キリストと出会って、彼自身の罪が示された時、3日間目が見えなくなりました。急に今まで見聞きしていた世界が閉ざされてしまったんです。で、その時パウロは自分がいかに神の前に哀れな罪人であるのかという本当の自分の姿、罪深い自分の姿を暗黒の中で思い知らされました。その時の経験によってパウロ自身の自我が砕かれて、そしてイエス・キリストに対する信仰へと導かれることになったんですね。で、もう一度この11節に注目したいと思うんですけれども、主の御手がお前の上に及んでいるとパウロは言いました。つまり神様の愛の御手は正しい人の上だけではなくて、すべての人、誰の上にも置かれているということなんですね。神様はすべての罪人を愛しておられます。その神様の愛の御手は人々を救いに導くための招きの御手なんです。神の御手が魔術師エルマの上にも置かれているということを知っていたパウロは当分見えなくなると言いました。で、この当分という言葉、新改訳聖書ではしばらくの間、そして新共同訳聖書では時が来るまでと訳されていました。ずっと目が見えないままになるのではなくて、神様が定められた時が来るまで見えなくなると言ったんですね。魔術師エルマが神様の愛に出会って自らの罪深い姿に気づき、心の底からの悔い改めに至るまで、これまでの虚栄に満ちた生活、地位や名声を求めるだけの生き方をかなぐり捨てて真実に生きたい、真実の神の愛に生きたいと願うようになるまでの間だと言っているんですね。エレン・ホワイトはこう書いています。この盲目は永久的なものではなく一時的なものであった。それは 彼に悔い改めを促し、彼が甚だしく背いた神に許しを求めさせるためであった。まあ、こういう目的があったということがわかります。で、この後、この魔術師エルマが、かつてパウロが暗闇の中で心を砕けて祈ったように、へりくだって祈っていったかどうか、それは聖書に書かれていませんので、わかりません。ただ、このエルマの姿は、私たち一人一人の姿でもあるということを覚えたいと思います。私たちも、この11章にあったように、霞と闇がかかったように、もうなんとなく霞んだ、希望の光のない毎日が続いているのならば、それは私たちが人生の方向転換をすべき時が来ているというサインなんですね。ある人たちは、今のままでは救いがないと知りながら、生活を変えることを恐れて、クリスチャンになる決心をしかねています。神を信じること、それは大きなリスクが伴う感じているんですね。神様を信じると、これまでの生活や習慣を変えなければならないんじゃないか、そう恐れるので、それができないんですね。いや、もう生ぬるい。今のままがちょうどいいと思う。神中心ではなくて、やはり自分の好みや楽しみを優先させたいと思う。神を信じたら、神に委ねたら、もっと素晴らしい世界に踏み出せるのに、祝福を受け損なってしまっているんですね。今のままでいい。生ぬるいままがちょうどいい。実はそれは、サタンの魔術にかけられている状態なんです。その状態から解放されるためには、私たちは神様の愛にひたすら触れられていく必要があります。でも皆さん、主の愛の御手はすでに皆さんの上に置かれているということを知ってください。もう一つ注目したいのは、この地方総督セルギオ・パウロの内面なんですね。彼はローマ帝国の地方総督という地位にありました。高い地位にありながら魔術師エルマを出入りさせていました。これは彼が持っていた高い地位や名誉では心のニーズを満たすことができない。彼はまだ満ち足りていなかったということを示しています。当然ですよね。この世のものは私たちの心を本当に満たすことはできないんです。だからこそ彼はバルナバとパウロを招いて7節、神の言葉を聞こうとしたんですね。明らかに彼は心の空洞を埋めたいという霊的なニーズを持っていたということがわかります。バルナバとサウロを導いたのは聖霊の神ご自身でしたけれども、エルマを一時的に失明させたのは、エルマが総督を魔術によって間違った道へと導こうとすることを阻止するためでもあったわけですよね。12節に総督はこの出来事を見て主の教えにしっかり驚き、そして信じたと書かれています。この総督は思ったんですね。神様が自分を真理に導くために、神様が自分を救いに導くために、神様ご自身がどれほど心を砕き、必死になってくださっているのかということを彼は知ったんです。彼は神様の奇跡を見たから信じたのではなくて、バルナバとサウロが語る聖書の御言葉、真理の御言葉に感動し、そしてこれほどまでに自分を愛してくださっている神様の愛に触れて、イエス・キリストを信じる者に変えられていったんです。ローマ帝国の地方総督が、キリスト教を受け入れることがどんなに大変なことか、彼は十分分かっていたはずです。ローマ皇帝を崇拝すべき立場であるにもかかわらず、そうではなくて イエス・キリストを信じるということは、彼自身の地位をすべて失う可能性も十分ありました。それでも彼は、そんなこの世的なためらいを捨てて、永遠の世界に生きる決断をこの時したんです。皆さん、日本は伝道が難しい。世界中のクリスチャンが言います。しかし、日本にはこの地方総督セルギオ・パウロのような人々で溢れているんです。この世の一時的な快楽にもう飽き飽きして、真実の生き方とは何か、そのことを求めている賢明な人々が、この日本の中にもたくさんいらっしゃるんです。虚しい、心の空洞を埋めることができるのは、この世のものではなくて、ただイエス・キリストの十字架によって示された神の愛だけなんです。それを受け取ることができるならば、もうすべてをかけてでも信じたいと願っている人々が皆さんの周りにもたくさんいらっしゃるはずなんです。日本は決して伝道が難しい国ではありません。なぜならば神様はこの日本、そして日本に住むすべての人々を愛しておられるからです。この日本に住むすべての人々の上に神様ご自身の愛の御手を置いてくださっているからです。だから希望があります。私たちはそのような人々の心に福音を運ぶために召された一人一人である、そのために召されたキリストの証人であるということを覚えたいと思います。皆さんお一人お一人の歩みが、皆さんお一人お一人の存在が人々に神様の愛を示す器として用いられていくことを祈ります。恐れや不安という海を越えて、この新しい一年、また新しい一歩を信仰によって踏み出していきたいと思います。神様の祝福が皆様一人一人の上に豊かに注がれますように心からお祈りいたします。